お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
史上最多48チームで開幕した FIFA ワールドカップ2026も残るはフランス、スペイン、イングランド、そしてアルゼンチンの4チームとなりました。準決勝まで少し一休み、大会は2日間の休養日に入ります。そこで今回はベスト4に残った4チームのここまでの戦いぶりを振り返ります。 SBS 日本語放送のワールドカップデイリーアップデート、 FIFA ワールドカップ2026大会32日目のまとめを大場恵美がお伝えします。フランスは今大会最も安定した戦いを続けてきたチームの一つです。ここまで16ゴールを挙げ、失点はわずか2。決勝トーナメントでは3試合連続で無失点を記録しています。ディディエ・デシャン監督は2018年の優勝、2022年の準優勝に続き、3大会連続となるワールドカップ決勝進出を目指します。キャプテンのキリアン・エンバペも絶好調です。前回大会に続く2大会連続のゴールデンブーツ獲得を狙っていて、現在アルゼンチンのリオネル・メッシーと並ぶ8ゴールで得点ランキングトップに立っています。一方、準決勝で対戦するスペインは大会序盤こそ苦戦しました。ワールドカップ初出場で大会史上最も人口の少ない出場国となったカーボベルデと0対0で引き分ける波乱のスタートとなりました。しかしその後は5連勝。ベルギーに記録を止められるまでワールドカップ史上最長となる無失点記録を打ち立てながら準決勝へ駒を進めました。また18歳のラミン・ヤマルはロサンゼルスで行われた準々決勝でワールドカップ通算6試合に出場、今大会ではワールドカップ史上最年少クラスの得点記録も樹立しています。元サッカルーズのクレイグ・フォスター氏は、互いを知り尽くした両チームによる見応えのある一戦になると話します。スペインは直近2回の公式戦でフランスに勝っています。今大会でフランスを止められる可能性があるとすれば、スペインだけでしょう。もしフランスがこの試合を勝ち抜けば、そのまま優勝する可能性が非常に高いと思います。ただスペインが勝ち上がる可能性も十分あります。フォスター氏でした。フランス対スペインの準決勝は15日水曜日、オーストラリア東部標準時間の午前4時から SBS と SBS オンデマンドで放送します。キックオフは午前5時です。一方、アルゼンチンとイングランドはベスト4進出までに何度も苦しい戦いを強いられました。ディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンはグループステージを3勝で突破したものの、決勝トーナメントでは苦戦が続きました。決勝トーナメント1回戦ではカーボベルデとの接戦を制し、続くエジプト戦では0対2からの大逆転勝利、そして準々決勝では延長戦の末にスイスを下して準決勝進出を決めました。また39歳のリオネル・メッシーは今大会に残る選手の中で最年長です。一方のイングランドも厳しい戦いが続きました。コンゴ民主共和国戦では逆転勝ちを収め、共同開催国メキシコ、そしてノルウェーとの接戦を制してベスト4入りを果たしています。フォスター氏はアルゼンチン対イングランドは今なおサッカー界で最も感情を揺さぶるライバル対決の一つだと話します。その背景には1986年メキシコ大会準々決勝でディエゴ・マラドーナが決めた神の手と5人抜きとして知られる世紀のゴールがあります。神の手はマラドーナが手で決めたゴールを主審が見逃したことで生まれたものです。 マラドーナは後にこのゴールについて、少しはマラドーナの頭、少しは神の手だったと語っています。さらにその数分後には、およそ60メートルをドリブルで独走し、イングランドの5人をかわして世紀のゴールを決めました。この対戦が再び実現すること自体、両国にとって特別な一戦です。アルゼンチンの選手たちはその歴史や感情を強く意識して試合に臨むでしょう。一方のイングランドはおそらくそうした過去にはあまりとらわれません。トーマス・トゥーヘル監督も余計なことは考えず、自分たちのベストを尽くして勝ち上がろうと選手たちに伝えているはずです。対照的にアルゼンチンは歴史や感情を背負って戦うことになるでしょう。そういうドラマがあるのがワールドカップの魅力なんです。フォスター氏でした。アルゼンチン対イングランドの準決勝は木曜日午前4時から SBS と SBS オンデマンドで放送します。キックオフは午前5時です。お聞きのポッドキャストは SBS のワールドカップデイリーアップデート、大会32日目のまとめを SBS 日本語放送の大場恵美がお伝えしました。1分も見逃したくない FIFA ワールドカップ2026 SBS オンデマンドからどうぞ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。